1. 特集、安曇野の温暖化。大雨や猛暑日、熱帯夜。近頃の安曇野の気候、何かおかしいと思いませんか？世界規模の問題である地球温暖化、安曇野も例外ではありません。表紙には3枚の写真と説明文が掲載されています。1枚目、リンゴが木になっている写真です。リンゴ栽培が困難に。安曇野の特産品であるリンゴ、気温上昇の大きいモデルの予測では、リンゴの生育適地はより高い標高帯に移行するとされ、栽培が難しくなる地域が出てくる可能性があります。2枚目は木が根こそぎ倒れている写真です。多発する大雨災害。温暖化が進むと、短い時間に滝のように降る激しい雨、1時間降水量50ミリ以上が増えることが予想されます。安曇野市では、昨年7月の大雨特別警報の発令、おととし10月の台風19号による大雨などの災害が発生しています。3枚目は、クジャクチョウの写真です。希少な生物がいなくなる？例えば、安曇野に生息するクジャクチョウ。本州中部以北から北海道に分布するこのチョウが近年少なくなったという報告があります。また、九州などに生息するチョウが安曇野で発見されるなど、生態系が変わりつつあります。1-1、安曇野でも温暖化は進んでいるの？地球の平均気温が約130年で 0.85 度上がり、異常気象など深刻な影響が出ています。安曇野も例外ではありません。安曇野の気温が九州と同じに？昔は当たり前だった田んぼの天然スケートリンクや、6月の田植えが見られなくなったり、夏の猛暑日が続いたりするなど、安曇野でも現在と過去の気温差を実感する人は多いのではないでしょうか。実際に松本気象観測所と穂高気象観測所の観測データでは、年平均気温はいずれも緩やかに上昇しており、松本は1900年代前半、1901年から1925年と比べて、2001年以降の平均気温は約2度上昇しています。最も温室効果ガスの排出量が多いシナリオでは、2100年の長野県の年平均気温は5度上がると予測されています。現在の穂高の年平均気温は 11.5 度平年値ですが、5度上がれば現在の佐賀県佐賀市や宮崎県都城市と同じくらいの気温、16.5 度になります。2050年までに実質ゼロに。地球温暖化は二酸化炭素などの温室効果ガスが増え続けていることが大きな原因です。日本は昨年、菅首相が所信表明演説で、2050年度までに国内の温室効果ガス排出を実質ゼロにすると宣言。長野県においても昨年、都道府県としては初めて、2050年度までに二酸化炭素排出ゼロを目標とする条例を施行しました。安曇野市の温室効果ガス排出量は年々減少傾向にありますが、2017年度の排出量は 77.8 万トン、二酸化炭素換算環境省推計で、2050年までに実質ゼロを実現するためには、さらなる取り組みの強化が必要になります。松本・穂高における年平均気温の推移を表す折れ線グラフが掲載されています。気象庁の資料です。1898年から2016年の間に、気温が少しずつ上昇しているのがわかります。どうすればゼロにできる？二酸化炭素が増えている最も大きな原因は、石油など化石燃料の使用です。県では2050年には省エネの取り組みによって、2016年との比較で最終エネルギー消費量を7割減らし、 太陽光などの再生可能エネルギー生産量を3倍に増やすことに取り組み、化石燃料を使わない暮らしを目指しています。学校でできるゼロカーボンチャレンジ。明南小学校5年1組は昨年11月20日、気候変動を学び、自らどんな行動が必要か学ぶため、2050ゼロカーボンチャレンジの特別授業を受けました。県地球温暖化防止活動推進員を講師に、8班に分かれて学校でできる取り組みを探りました。掃除に使った水を植物にあげる。給食のヨーグルトの入れ物を絵の具水入れに使う、など具体的な提案を発表。温暖化について自分たちができることを考えました。明南小学校の授業の様子は、信州環境カレッジのウェブサイトで、信州ゼロカーボンウェブ講座の動画が視聴できます。授業の様子の写真が2枚掲載されています。男の子3人の写真とそれぞれの言葉が掲載されています。写真撮影時はマスクを外してもらいました。いろいろな会社で CO2 を減らす宣伝をしてほしい。木村陽太くん。ゴミ減量も CO2 減量につながります。受け地修介くん。今すぐにでも少しずつでも取り組みが必要。小笠原和也くん。1-2安曇野地球温暖化協議会に聞く。学校や企業などで環境問題に関する講演の講師を務めるなど、地球温暖化防止に関する啓発を行っている安曇野地球温暖化協議会の皆さんに現状と課題をお聞きしました。 1-2-1 現在の松本は100年前の飯田より気温が高い。安曇野地球温暖化協議会、樋口海地さんのお話です。写真が掲載されています。県内を襲った台風19号の気象災害や夏日の増加など、身近なところでも異常気象を伴う地球温暖化が加速しています。現在の松本市の年平均気温は100年前の飯田市より高い状態です。世界的には2019年 COP25 以降、各国から2050年に CO2 排出量を実質ゼロにすること、ゼロカーボンが宣言されています。温暖化は単に気温の上昇だけでなく、社会、経済に様々な面で影響を及ぼします。アップル社が2030年には実質ゼロカーボンを達成する計画で、取引先にも同じ対応を求めていますが、同様の動きが国内でも加速すると考えられます。また、長野県が積極的に取り組んでいるエシカル消費が大切になってくると思います。エシカル消費とは、人や社会、地域、環境に配慮した思いやりのある消費をすること。1-2-2想定外の災害だと言えるか。安曇野地球温暖化協議会、本木修一さんのお話です。写真が掲載されています。地球温暖化の現況は1990年にある程度予想されていました。しかしながら社会全体がそのことを直視しない雰囲気があったと思います。長野県は最悪の場合、2100年の平均気温が5度上がる予想がありますが、あくまで平均であって予想には幅があります。場所によっては5度以上上がる可能性もあります。長野県の場合は1日あたりの雨量が300ミリを超える集中豪雨が懸念されます。これからは温暖化の進行を緩和する対策とともに、今後避けることのできない影響への適応策の対応をさらに進める必要があると考えます。1-3安曇野市の取り組み。市の事業も温室効果ガス排出量の削減に取り組んでいます。また、女性メニューなどにより市民の省エネ・資源活動を推進しています。 エコアクション21。市職員全員が温室効果ガスを削減するため、環境省が策定した環境活動評価プログラムエコアクション21に取り組んでいます。各課の取り組み内容、目標、活動内容を設定し、PDCA シートを作成。自転車利用、松、枯れ材の有効活用、園児の食べ残しを減らすための工夫、学校教育での SDGs を意識した授業などをそれぞれ実践しています。活動結果の安曇野市環境活動レポートは市のホームページで公表しています。住宅用太陽光発電システム設置への補助、新エネルギーによる自然環境保全のため、2001年度から住宅用太陽光発電システムの設置助成を行っています。上限10万円。令和元年度は154件の補助申請がありました。今後、補助内容が変更になる場合もあります。緑のカーテン。真夏の暑い日差しを遮り、冷房の使用による電気使用量を削減するため、住宅のベランダや軒下でヘチマやアサガオなどで作る緑のカーテンの普及に取り組んでいます。安曇野環境フェア。豊かで美しい自然環境を守り、快適な生活環境を次代につなぐ街を作ろうをコンセプトに、安曇野環境フェアを開催しています。例年約2000人が来場し、体験プログラムなどを通じて環境に対する情報を共有し、つながりの輪を広げています。2022年度までに 25% の削減を。市の温室効果ガス排出削減目標は、2022年度までに2008年度比 25% 以上を削減。安曇野市温暖化対策実行計画、することです。まずは、この達成に向けて取り組みます。さらに、国や県、関係団体とも連携を密にして、2050ゼロカーボン実現に向けた取り組みを強化します。1-3-1、持続可能な地域づくりに向けて、安曇野市長、宮沢宗博、写真が掲載されています。安曇野市は、このほど、県の気候非常事態宣言、また社会的課題の解決と持続可能な地域づくりに向けて SDGs 日本モデル宣言への賛同を表明しました。市では2018年に策定した第2次安曇野市環境基本計画などで地球温暖化への対応と目標値を定め、市民、事業者、行政が連携した温暖化対策に取り組んでいます。安曇野でも生物多様性をはじめとした自然環境や生活環境が脅かされつつあります。私たちの共有財産である郷土の恵まれた環境は次の世代に引き継がなければなりません。省エネ・再生エネルギーの活用、緑化などの取り組みとともに市の環境施策に対し一層のご理解とご協力をお願いします。1-4、新秋版冬の省エネガイドブックより、楽しく無理なく得をする。長野県は一世帯人数が全国平均よりも多いせいか、世帯あたりの CO2 の排出量は全国平均の約 1.5 倍。排出量の割合は自動車が最も多く、次に暖房、電気器具の順となっています。新秋版冬の省エネガイドブック。長野県地球温暖化防止活動推進員有志が編纂。楽しく無理なく得をするをテーマに省エネのための具体的な実践例を掲載しています。長野県地球温暖化防止活動推進センターのホームページからダウンロードできます。1. 暖房器具、エアコン利用、ヒートポンプの勧め。寒さの厳しい信州の冬、 暖房器具は暖かくコストが安く CO2 排出の少ない器具を選びたいもの。著者の家庭で使用する暖房器具を比較計算をしたところ、灯油ファンヒーターより電気エアコンの方がコスト、CO2 排出量ともに少ない結果となりました。新修版冬の省エネガイドブックに載っている暖房機器比較例の棒グラフが掲載されています。電気ヒーターの昼間の料金の時の暖房コストと CO2 排出量をそれぞれ 100% とした場合、暖房コストは灯油ファンヒーターが 46%、 電気エアコンは 32%、 CO2 排出量は灯油ファンヒーターが 58%、 電気エアコンが 32% となっています。機器別の性能、エネルギーコスト、単価が異なれば数値は変わります。数年前に計算した例です。概略の参考としてください。ヒートポンプは再生可能エネルギー利用技術。最近のエアコンの CO2 排出量が少ない理由は、ヒートポンプという空気の中の熱などを汲み入れる技術が使われているからです。このヒートポンプは再生可能エネルギーを利用する技術として位置づけられています。 2. 自動車の賢い使い方は、エコドライブのすすめ。環境省ウェブサイト、エコドライブ10のすすめから抜粋。自分の燃費を把握しよう。日々の燃費を把握するとエコドライブの効果が実感できます。ふんわりアクセル、e スタート。優しい発進を心がけるだけで 10% 程度の燃費が改善します。タイヤの空気圧から始める点検・整備。空気圧不足で 4% 程度燃費が悪化します。渋滞を避け余裕も持って。10分間余計に走行すると 17% 程度燃料消費量が増加します。不要な荷物を下ろそう。荷物100キロで 3% 程度燃費が悪化します。ゼロカーボンの疑問。息をしちゃダメってこと？確かに人間は呼吸で CO2 を出しています。でも元をたどれば、空気中にあった CO2 を光合成で取り入れた植物、野菜、果物や、その植物を食べた動物、牛、豚、鳥などを人間が食べ物として CO2 ごと体内に取り込んだもの。CO2 は空気中に戻るだけで増えるわけではないから、息をしても大丈夫です。出典、2050ゼロカーボンチャレンジ、長野県環境保全協会。問い合わせ、環境課環境政策係、電話 71-2492、ファックス 72-3176。